君たちはどう生きるかのアカデミー賞長編アニメーション賞受賞、まずはおめでとうございます。
いや本当にありがとうございます。
で賞を取った後宮崎監督とはどういう会話をしたんですか。
すぐねアカデミー賞もらいましたって言って、そばにいなかったんで電話で話したんですけどね、はい、僕しょうがないからおめでとうございますって言ったんですよ、はい、そしたら電話の向こうでねお互い様って言われたん
です。お互い様、
はい、そう言われましたね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は TBS テレビで社内向けに行われている講演会に鈴木さんが登壇した模様をお送りします。インタビュアーは TBS テレビアニメ映画イベント事業局長の菊野博樹さんとライブエンターテインメント部の高橋舞さんです。
今までの映画興行と圧倒的に違うのがね、はい、海外でのなんていうんですか、見てくれたお客さんの数、はい、圧倒的に多いんですよ、うん、もう今までのジブリ、今までやってきたジブリの中、そして宮崎作品の中でもダントツの1位ですね。
はあ、これダントツですか。
ダントツです。だって今までの運搬ですからね。日本での興行成績がねやっぱりはかばかしくなかったんで、海外少し力入れようって、うん、それを考えたのは確かですよね、うん、で中でも今回一番力入れたのは中国でしたね、うん、で今のところね日本円にすると175億かな、うん、でこれが大きいですね、はい、だから日本の倍近くいってるんですよね、うん、だからあの中国でねどのぐらいいくかっていうのは非常にね、中国って都会は入場料がだいたい1000円なんですよ、はい、特にね田舎の方へ行くと100円なんですよね。
はあ、
100円
その金額
だからすごい差があるんですよ。だから興行成績は分かりますよね、だけどお客さん何人来たかっていうのはちょっと分かりにくいんです。そのやってくれてる人がねどうしても180まで行きたいって言って頑張ってくれてるんで、でまあこれが大きかったですよね。だから2位が日本で、3位がアメリカで、4位が韓国、そしてフランス、うん、っていうんでね、やっぱり日本を除く海外の数字がすごい良かったですね。
宣伝を今しなかったっていう、もう有名でね、今回は宣伝全くしなかったってありましたけど、これはどういう戦略で。
まあ最後だと思ってましたからね、この映画が宮崎のいつものように大宣伝をして、それで映画公開をするということがね、またやったらね、あれだけ派手な引退宣言して引退記者会見やって、それでまた大宣伝をぶってまた興行をやるっていうんじゃ、なんかね宮崎のアニメを愛してくれた人たちに対する裏切りじゃないかっていう気持ちがあったんですよ。だからたとえ興行が悪くなってもね、要するに静かに公開したいなっていう、だからまあある意味贅沢ですよね。
まあ、贅沢と言えば
贅沢です。だからもう本当にね赤字覚悟でやったんですよ。まあ映画の興行だけ撮っても今までの全ジブリ作品の中でダントツの1位なんですよ。これは驚きましたね、はい、だからそれは想定してなかったんでね。だから人間っていうのは難しいですね。皆さん若いからピンとこなくて少しだけ分かる人がいると思うんですけれど、昔ねこういう歌があったんですよ。勝つと思うな、思わば負けよってこれ昔の歌でね、勝とうと思うと負けちゃうよっていう歌なんですけれど、どっかに僕もそれがありましたね。だから心を無にしてやるとうまくいくのかなっていうまあうまくいったからこんなこと言ってるんですけどね、はい。
改めてその君たちはどう生きるかでもそうですし、それ以外でもやっぱりもうジブリって配信もそうですし、舞台でも本当に海外での愛されてるっていうのがすごく感じてるんですけれども、海外に向けてという面で鈴木さんが大切に思われることとか感じていらっしゃることとかってございますか？
日本を大事にすることじゃないですかね。まあ宮崎もいろんな作品作ってきて、これでまあいろんな外国の人がね評価してくれましたよね。一番評判悪かったのがねハウルなんですよ。
海外で、
はいはい、でどうしてか、なんであれ原作イギリスなんですけどね、はい、ヨーロッパは原作の映画を作るのかと。要するに向こうの人が期待してたのはね日本を知りたいなんです。その日本がどこにもない、これヒントだと思ったんですよ。つまりねえ、まあ大昔で言えばアメリカ映画って世界でいろんな人が見たわけじゃないですか、はい、でもあれ何やってたかって言ったらねえ、必ずしもグローバルに作ってないでしょ。うん、要するにアメリカでしか通用しない考えとか理屈とかを堂々と作ってそれを世界に出したわけでしょ。なんですよ。だから僕は韓国の人たちとねこういう話したこともあるんです。要するにまあ、キム・デジュンさんの時にね映画に力入れようって、俺で当時韓国っていう国が何をやったかというと、要するに一つはね各大学に映像学科を作ったんですよね。それで各大学に全部映画科、それで そこでいろんなスタッフを育てて、それをね海外戦略の柱に しようと。でその時に一つは実写映画ですよね。で今もすごいですよね。これで実を言うともう一個、実写映画だけじゃなくてライブアクションだけじゃなくてアニメーションもあったんですよ、その中に。ところがアニメーションはことごとく失敗しました、はい、そうするとなんでライブアクションはうまくいってアニメーションはうまくいかなかったのか、で話聞いてたらねものすごい分かりやすいんですよ。というのはアニメーションをやってる韓国の人たちから何をやればうまくいくっていろいろ聞かれたんで、で簡単に言うとですね何が違ってたか、実写映画は韓国の細かい話やってたんですよ。わかります？韓国という地域にね独特のものの考え方、生活風俗習慣、それを丁寧に描くって、それで映画をやる。ところがアニメーションは最初から共通項が1個あったんです。絵で描くんだから舞台は無国籍、でこれがねみんなから嫌われた。つまり、まあ、僕そういう言い方はよくするんですけれど、まあ、宮崎とも話しててっていうのか、そういうことを質問よくされたんで、インターナショナルをやりたいんならナショナルをやるべきだってと思うんですけどね。でまあたまさかうまくいってるからそういうこと言ってるのかもしれないですけれどと思いますけど、いかがですか？
いやでもハウルが、ね、受けなかったって話を聞いて、
そうか、全くダメでしたよ。だから実はね、はい、そのジブリの作品でいうと、まあ、これ香港の話なんですけれど、魔女の宅急便っていうのをやった頃ね、で、まあ、ある程度うまくいった。で実は香港で一番ヒットしたのが思い出ポロポロ。そこでね、思い出ポロポロって見た方は分かると思うんですけれど、舞台は
田舎です、
ね、山形なんですよ、はいはい、そしたら当時ね、まあ、ジブリの社長であり徳間の社長であった徳間康義っていう男がね、なんで山形の映画がねこんなにねお客さんに受けるんだと、うん、これ証明してるでしょ。
う
ん、もう社長としてはね不思議でしょうがなかったんです。うん、だいたいね生涯その徳間公開って、まあ、風の谷のナウシカとかねラピュタとか、まあ、やってくれた人なんですけれど、実はトトロっていうのを作ろうとした時は大反対になったんですよ。でなぜか、はいね、トトロって舞台日本でしょ、はい、まあ、ある年齢より上の人ってね日本が嫌いなんですよね。これでね、はい、社長が言った名セリフがあるんです。ナウシカとか、うん、ラピュタとか、はい、どこの国だか分かんないやつ作れよって言ったんですよ
なるほど。
でだから僕 ね、はい、ねナウシカラピュタと来てトトロとホタルの墓っていうのやるんですけれど、はい、あの2本作ってなければ今日のジブリいないですよね。うーんっていう気はしてるんですけどね。
そうですね。今ちょうどトトロと、うん、ホタルの墓の話が出ましたけど、はいはい、あの時って宮崎監督とね高畑監督と両方に向き合って出た時期
ですね。そうですよね、はいはい、
そのあたりがちょっとプロデューサー論というか鈴木さんのプロデューサー論というかプロデューサーとしてどうあるべきかみたいなこと、まあ、どうあるべきかっていうことはちょっと変ですけど、
いやまあ、はい、細かいこと言い出したらキリがないんですけどね、はい、まあ、高畑と宮崎っていうのは、はい、まあ、いろんな関係があって、まあね、今日みたいな方だとお若いの人も多いかもしれないけれど、もともとね東映動画っていうところで先輩と後輩、うんっていう関係もある。つまりねえお兄ちゃんなんですよね高畑が、うん、で弟が宮崎駿、そしたらこの二人がねねえある種の師弟関係でもあったわけですよ、うん、先輩後輩だけじゃなくて、でも一方で仕事仲間でしょ、うん、でいろいろやってるうちにね友達にもなっちゃって、でこの二人はね私生活では仲いいけれど作品の上ではね、お互いライバル意識持ってた、うん、ここに火をつけると面白いもんできるんじゃないかなって思ったんですよ。これでまあその前段も本当のはねトトロ一本だけじゃ難しかったとかいろんな話があるんですけれど、まあ、それを置いといて、うん、二人がね競い合えばねえやっぱり人ライバルがいるっていうと頑張るじゃないですか、うん、でね一番最初にこういう事件が起きたんですよ。あれ2本作るからそれで1つの工業でしょ、うん、そしたらねあんまり長いもの作っちゃったらダメだなと思ったんです。ははは制作費がねそれだけで赤字になっちゃうから。それで僕が2人に最初言ったのはね60分は、隣のトトロもホタルの墓も60分で作ってくださいって、はい、うん、で宮崎って真面目なんですよ本当にね60分で中身を考えるんです、はい、ところが高畑勲っていう人はねそういうのを無視する人だったんですよね。これ言い方気をつけなきゃと思いませんけどこれ、ね、気がついたら80分超えちゃってるんですよ、はい、でこれねみんな知らなかったんです。で、まあ、僕は知ってて困ったなと思ってたんですけれど、はい、ある日宮崎が知って、はい、僕を呼び出してね鈴木さんってなんで高畑さんが88分で作るのかと、はい、俺は60分だよと、はい、向こうは28分も多いと、はい、ね、はい、これで僕ね長くしますかって、もうしょうがないじゃないですか、はい、もうこうなったら、はい、ね、だからといってね制作期間変わんないしお金も余分に出せないからどうしようかなと思ったんですけれど、そしたらね俺も長くするって言い出したんですよ、はい、でここがね実はね大事だったんですよ。僕はいい加減に言ったんですよ、いい加減に言ったんだけれどそれが結果としてはいいことにつながったんです、うんうんうん、でどうしてか長くするにはどうしたらいいって、で僕捕まってねその日一日ね宮崎と二人でね60分をどうしたら80分超えるかって、ね、はい、いろいろ話し合ったんですよ、
はい、
でこれがまあ答えになっちゃうんですけれど、さつきとめいってね、はい、最初姉妹じゃないんですよ、
はあ、
女の子一人だった。
あ、はい、そうなんですね。
で喋ってたら宮崎が言い出したんです、はい、兄弟にしようか、兄弟なら長くなるよって、いや本当にそうなんです。
へ
だからこれ本当にね、はい、そういう偶然が重なったんですよね。で僕ね兄弟かこれ話いや複雑になるなと思ったけどまあいいやと思って、はい、じゃあそれでいきましょうよって、うん、でこれ困ったのはね1個だけですよね、ポスター。もともとトトロがね、はい、雨の中でバス停でお父さんをね、はい、女の子と2人で待ってるって、はい、そうです、はいはい、そしたらこの女の子をね、はい、2人にしなきゃいけないでしょ、はい、で宮崎も最初は2人で帰ってたんですよ。でね言い出したんですよ、うまく書けない一人だったら様になるけど二人書くとね、 書きにくいって言うんですよ、
はい、
それでどうしようかってまた相談するんです、はい、そしたら宮崎が分かったってすぐ分かっちゃう人なんです2人の要素をね1人に入れちゃえばいいってこれね、まあ、この分かるかお分かりに願えるかどうかよく見ると ね、はい、さねめいちゃんでありさつきでもあるんですよ、
う
ん、
はあそうか
そうなんですこれね服装がそうなんです洋服はねめいちゃんなんですよ、
はい、
でも顔とかヘアスタイルはさつきとかねもうそういうことが全部入ってるんですよ、うん、そうなんですだから本当にね何が栽培するかって本当分かんないんですよ、はいうん、宮崎はちなみに細かかったですねうん、で向こうが88分だってやってたら86分まで来たんですよ、
はいはい
ね、僕どうしようかなと思ったんですけどねまあいいやと思ってやってたんですけど、はい、そしたら宮崎がね俺はね何が何でも86分鈴木さん守るからねって、はい、そうですかってやってたらなんで守るんですかって言ったらね要するに尺のオーバーだとこれ大概ね映画だって問題になるんですよたとえ2分でも少なければそちらの方が褒められるって言ったんですよね、はい、褒めてもらえるだから悪いのはパクさんだから高橋さんだからって言ってくだらないことにね、はいまあ、そんなことをやりながら作った映画でしたねもう大変でしたよ、
うん、
でも遅れに遅れたんですけどねもうだって60分だったやつをね約30分増やしちゃうわけだから蛍の墓はもう大変でだから今ふと思い出しましたけどね、はい、僕と高橋さんがこうやって打ち合わせするっていうのをね、まあ、宮崎っていう人は本当面白い人でねどっかで聞き込むんですよ、うんうん、で僕ね両方よりね両方のスタジオの、まあ、2つあったんでね、まあ、宮さんの方行ったら高橋さんにもその日のうちに会うところある日ね高橋さんとの打ち合わせが伸びちゃって、はいはい、もう本当嫌になっちゃってね宮崎に会わないで帰ったことあるんですよそれでそれ、はいまあ、まだ徳間書店時代なんですけどそしたら電話かかってきてねなんすかって言ったらもうね午前1時ですよ打ち合わせをしたいって
言うんです、はい、午前1時に、はい、
午前1時ね帰ってきたばかりなんですよ僕で当時ね徳間書店って新橋そうすると当時のジブリって吉祥寺やっと帰ってきたんですよ疲れて、はい、そしたら今から打ち合わせをしたいって行くしかないじゃないですか、はい、で行ってね、はい、何かなと思ったら2つあったんですよ一つはあのさって何すかってクレジットをどうやって出そうってそんなのにどうだっていいだろう
夜中の1時
夜中の1時にだから着いたの2時ぐらいですよもう、はい、ねえしょうがないからそれやるんですけれどねでもう一個はねさっきの話遅れてたでしょ、
はい、
今の蛍の墓が、はい、で鈴木さんとっておきのレポートを作ったからって、うん、何すかって言ったそのねレポート用紙にねちょっとみんなにいないとこ行こうって言って夜中空いてる店行って2人で話したんですけれど、はい、ね蛍の墓ってタイトルが書いてあったんですよ タイトルが、はい、蛍の墓クーデター計画って書いてあった何だろうと思ってね見たらね要するに遅れてるね要するに蛍の墓、はい、これもねやるようによってはやるようによってねちゃんと間に合わせることができるって言って、うん、でそこにね具体策がね10個ぐらいか全部箇条書きで書いてあったんですよすごいですね、はい、俺の言う通りにやればね鈴木さんできるからってでねそんな新潮社だって迷惑かけるわけにいかないだろうと鈴木さんの立場としてはトトロも大事だけどホタルも大事なんだからとにかく完成させちゃおうってただね宮崎のね考えたやり方をそのままやるとね、はい、そのホタルの墓は立派な作品にならないわけですよ、はい、どっかで手抜くってことですからね、はい、そのレポートの最後を読んだらねこうすればって書いてあったんですこれ本当に書いてあったんですトトロとホタルはね2本同時に公開するからね皆さんがいろんな評価を下す日が来るだろうとこれを実行すれば評判はトトロの方が良くなるって本当そんなみっともないこと平気で言う人なんだよあの人はこれ実話です本当言わなかった面白いですよね
でもじゃあ宮崎さんもその時ホタルがいいものになるだろうと思ってたってことですか
いやだからいいものにはさせないってやつです だってもうある日ね、僕がねスタジオ行ったらね、宮崎が朝から塞いでんですよ。はい、これで宮さんどうしたんですか、元気ないですねって言ったら、うんざいなんだよって言うから、なんでどうしたんですかって言った。いや女房に怒られたって、はい、何怒られたんですかってね、要するに家へ戻るとね、奥さんに話す話がトトロのね、トトロじゃなくてホタルの墓の話ばかり、はい、あなた会社で一体何やってんのそんな日々だったみたいです。
でも作品が全然違いますもんね、ま
あ、そうです、
もう全然違う、ファンタジーとね
全然違います、はい、
ジブリ作品って本当に時代を超えて愛されていることが、ここまでこうずっと愛されているっていうことが本当にすごいなと思うんですけれども、まあ、時を経ても、まあ、古くならないという言い方もあれですけれども、なんかどの時代で見てもその目の新鮮な目で見られる、どの世代も楽しめるっていうことをすごく感じるんですが、なんかそこは意識されたりとか、逆にこの時代だからこの作品をっていうところを考えられたりとかってすることはあるんでしょうか。
でもね、それはね、僕ね方法論のような気がするんですよね。
方法論、
例えばナウシカっていうのをね、僕と宮崎が初めて作った時、はい、2人で喋っててこんな話してたんですよ。この作品がね10年持ったら嬉しいねって。でも現実は、
はい、もう40年、
そうなんですよ、40年持ったんですよ、はい、理由は何ですか
理由は何ですか。もう高校生の時に僕が見に行って、多分その時に3回ぐらい見てるんですけど、
でもそういうことと関係ないと思うんですよね、はいはい、これはちょっと言いづらいっていうのかな、はい、ありますけれど、僕の方針でね、そのテレビ放送、日テレでしかやらなかった、はい、これだって気がしたんですよ、
はあ、
しかも僕ね、はいろいろ現場の人とも相談したんですよ、うん、あれ2年に1回しかテレビ放送してないんですよ、うん、もしね、はい、他の作品のようにね、2年ぐらい何回もやって、それでその作品が他の局へ行く、これは命を短くしますよね、うん、だから僕が一番日テレさんにお願いしたのはね、はい、作品を持たせてほしいなんですよ。そのためにはテレビで何回も放送しない、その代わり僕らもね、他の局へ持ってかないと。
そうだったんですね
これ結構ね大事なポイントだと思うんですよ。でいろんな実験もしたんです、ね、1年に1回だったらいいかなってやってみたら、突然すごい落ち方なんですよ、視聴率。
そうなんです。
で、ね、見てて大体ね2年に1回なんですよね、うん、これは真面目にやりましたね、うん、で他には持っていかないって、これもそうなんですよ、うん、だからね苔の1年ずっとやるってやつなんです。しかも時間を見計らいながら、うん、だから僕一個自分で自慢するとね、はい、僕の本来の職業って編集者だったんですよ、うん、僕が1980年代に作ったいろんな本があるんですよ、はい、未だに全部生きてんです。もうケチなんですよ、はい、作ったものはねそのまま持たせちゃうっていう、
うんうん、アニメージュ含むん
ですよね。そうです、アニメージュで派生的に出てきた単行本です。 あれ全部生きてんですよ。普通ね、はい、廃刊になるってなくなっちゃうんですけど、はいはい、なくなってないんです、全部生きてんですよ、うん、だからこの年までね、自分が20、30前後で作った本がいまだに生きてるってのは見てて面白いですよね。で本もバカにできないんですよ。だってナウシカなんかもね、気がついたらうん千万部ですからね。消費するのか育てるのかって、同じものをね。だって例えばナウシカだって40年テレビでやってきたでしょ。もうテレビ放送があれ28回目かなんかなんですよね、忘れちゃったけれど。そうすると同じものを消費するのもね、新しい魅力を見つけてそこでその魅力を放つね、やること同じなんですよね。だから皆さんがやってることの多くは消費じゃないですか。僕は旗で見ててね、もったいないといつも思ってます。 長く持たせた方がいいですよ。だってせっかく作ったんですからね。
そうですね。改めてですけど、そうですね。せっかく作ったんですからね。
と僕は思います。はい。
TBS テレビで社内向けに行われている講演会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。